エレミア書11章です。で、今日のところは何を全体として言おうとしているのかちょっと分かりにくいかもしれませんが、全体としてはですね、ここで神様が神の言葉として言ったことがあるわけですね。それはある意味で非常にこう単純なわけです。で、それは何かというとですね、契約の言葉って何なのかというと、ここで、基本的に言えることはですね、この4節のところにありますね。私は言った、エジプトから導き出した時に、導き出したというのはエジプトで奴隷状態になってもう滅ぼされてしまうということだったんですよね。で、そこから導き出された。で、これは世界史の歴史の教科書に載ってるぐらいなんですね。エジプトで実際におって、それからある時間が経ってから確かに帰ってきたと、ふひゃふひゃ広がってですね、一つの民族になっていたと。で、ここでですね、この聖書という本はですね、単に頭で考えたこと、誰かが瞑想の中で悟ったこととか、そういうことと非常に違うわけですね。実際に歴史の中で生じた出来事を、書いてあるところも非常に違うわけです。その点が哲学とかいうと非常に違うわけですね。哲学っていうのは非常にこう頭のいい人が考えたこと、思想っていうのはそうですね。とこういつもこういうふうにですね、実際に生じたことを元にしてですね、そして神様はそれを導いてきた。その時に神様が直接言葉を与えたという、その記録であるという点がですね、事実に基礎を置いている点は非常に違うわけです。人間の思想を考えたことは時代とともに変わるということがありますね。例えば江戸時代、江戸時代も頭のいい人を日本にもおったと。だけどそれは大概ですね、いわゆるこの差別的な封建体制の元だったわけです。だから非常に考えられたこともですね、明治になって民主主義が言い出した、みんなもいらなくなってきた。そういうふうに人間が考えたことは時代や状況とともに変わるわけですね。思想とか考えた。だけど神様の真理っていうのは変わらない。だからこの3000、この前エレミア書も今から3500年以上前なんだけど、今だって全世界でこういうふうに生まれていると、そういうことですね。江戸時代の思想とかいうのが世界で広がっていることは全然ないわけですね。そういうことで、それはどういうことかと言いますとですね、この神の声に聞くと、これが一番基本にあるわけです。聞き従いってありますが、これは言語ではシャーマーということは聞く、このリッスンという言葉ですね。この訳では聞き従うというのを付け加えてありますが、基本的には神様の声があってそれに聞くんだと、これが一番根本にあるわけです。で、聞いたらですね、従う、本当に聞いた力が与えられると、それで従っていくことができると、これもそういうとこあるんですね。本当に聞いた人は不思議なことに、この実行する力もまた与えられると、添えて与えられるというとこあるわけですね。で、そこでですね、ここで、全て行えばってあると。こんなことできるはずはないではないかと。確かにですね、この全てということは、誰でも考えてもですね、神様が言うことみんなこれ行えるのかと。例えば、隣人を愛しなさいと言っても、隣人っていうのは敵対する人に、妬む人やら憎しみを持つ人とか、自分を悪く言う人とかですね、もういっぱいいろいろおるわけなんだから、このなんか全て隣人を愛しようと言ってすぐに誰でもできないと。けど神様の声をですね、聞き取った人はそれは確かに少しずつでもできるようになっていくということは事実なんですけど、でもたくさんあるようなそういったいうことをみんな全て従うなんてちょっとこれはできないと思うんですが、そこで新約聖書になってイエス・キリスト様が来られたということなんですね。神様が言われることをですね、全て行おうとしてもどうしてもこれはできないと。正義を言いなさい、実行しなさいっても、その正義そのものがはっきりわからないという、どっちが正しいんだろうかということもあるんですね。で、行おうと思ってもペテロのようにですね、命をかけてイエスに従うと言っておってもイエスがむざむざと捉えられていくのを見たらですね、いや、あんな人は知らなかったと。そういうふうにですね、人間とは非常に弱いものがあるから、従えない、全てを行えないというところは一方ではあるんですね。で、そこでイエス様が来てですね、そしてできないところはですね、イエスが身代わりになって、そのできない罪、間違ったことをしてもらった。それを死んで受け取ってくれた。それを感謝してですね、 信じたら不思議なことに、できなかった人もできたと同じように扱ってくれるというんですね。これがまあキリスト教の中心である十字架の罪の贖いとかいうので、どうしてキリスト教の十字架が処刑された処刑台がまあいうに象徴になったのかというと、そこだったんですね。神様のご意志がはっきり分かるけど、行おうと思ってたのにできなかった。それを信じたキリスト様が身代わりで私たちの弱さやできないところを担って死んでくださったと、ただ信じるだけで不思議なことに変わるんですね。私もそうだったわけです。何も良いことを重ねたわけではない。ただそれを読んで信じたら確かに変わる。そしてあたかも良いこと、あるいは正しいことをしたかのように神様が扱ってくださると。そうしてですね、次のことが成り立ってきたというわけですね。神様に帰依して従って、できなかったけど、許しをいただいた、できたと同じように言えば扱ってくれてですね。そして、あなたたちは私の民になると。私はあなた方の神になると。これはまあ本当にそうなってきたというんですね。で、これはどういうことかというと、あなた方は私の民、私の子供、神様と直接つながった民、子供みたいになるんだって言うんです。神様へと宇宙の作るようにしたか、遥か遠くにおるかおらんかわからんもんじゃなくてですね、私たちは神様の民、神様の子供になる。そしてまたですね、私、神様はですね、あなたたちの一人一人の神になる。要するに神様がですね、遠くにおるんじゃなくて、私の神様って言えるようになるって言うんですね。神社行った神様をですね、拝むに お正月行った時に、あ、ここにおる本当私の神様だと、そんなこと思ってる人おるだろうかっていうことですね。そのことは私も子供の時はよく父に連れられてですね、神社行ったり、あの山の上にある神社に連れられてガランガランとよくしたの覚えてますけど、そこにおるんは何か得体にしてる、何か暗いところに鏡を置いて太鼓を置いてあるだけで、ここに何かおらんか私の神だなんて全然そんなことは夢にも思わないことですね。なんとなくこういうことする習慣だからしてるということでね、手をバンバン叩いたり。それからですね、ここが非常に違うところなんですね。聖書でいう神様はですね、一人一人が不思議に私の神様と言えるようになるって言うんです。これはですね、どういうことかっていうと、例えばこれは詩編は詩ですからね、心のままをまっすぐ書いてあるから一番それがよく出てるわけです。私の何々。それ例えばですね、詩編の18を見ていただいた、具体的にそうなってるのがわかります。詩編の18、847ページです。847ページ。旧約聖書ですね。18章の2と書いてあるところです。これがですね、その具体例なんですね。まあ一応ダビデの詩って、ダビデっていう人は3000年も前なんです。今から、私の力にもなってください、私は力がないけどですね、神様が私の力になってくるから、その力をもらえるっていう関係になる。私の岩だと、私は脆くて壊れやすい。この人間って誰でもそうなんですね。どんなに表面見て強そうな人って、みんな心の中いろんなもので砕かれたり壊れたりですね、ひびが入れたりするわけです。様々な動揺もあったり。でも、師匠、私の岩だからですね、自分は砕けていても岩にしっかりしがみついたらいいっていうわけです。粉々になっても岩にしっかりしがみついたらまた固められると。私の砦、私の逃れ場。逃げていくところがないと言っても、神様が私の逃げていくところになると。人からみんな悪いこと言われたりですね、してもないことしたとか言われたり、誰に言っても信じてくれない、私はしてないと言っても、その時にでも逃げていく場、それは神様を信じてなかったらですね、ああいうふうに冤罪とかで、全然してないの、お前すごい罪やったと、家族もみんなから後ろ指さされて、もう人間として本当に生きていけないと、そういうふうな人も神様だけは言わ逃れ場になってくる、私の逃れ場だと。そしてさらに、私の神、私の大きな岩、酒どころってみんなありますね。私の盾っていうのは、いろんな悪い 中傷や誤解や攻撃があっても盾になって、神様がですね盾になって跳ね返してくれると、自分の心に突き刺さらないように跳ね返してくれると、これが神様、私の盾になってくれると、そういうふうにですね、こういうふうにはっきりと3000年ほども前、まあ、はっきりした年代は分かりませんが、少なくとも2500年から3000年も前のような遠い遠い昔の心の一番奥の出来事がこういうふうにありありと書いてある、まさに聖書のぐらいですね。3000年前ってどれだけ昔かっていうか、もう今から100年以上前、200年前、江戸時代と私たちは関係がないですよね、はるか遠くで。だけどこういうふうにありありとですね、もう分かるんですね、肌に触れるように分かる。そういうふうに、これがですね、私の神になってくださると、この今日のところでそういうふうになるんだというわけです。こういうことはたくさん書いてありますね、他のところでも言えるわけです。だからこういうことが言えるようになる、それをですね、この神様が約束したというんですね。神様から呼びかけ、語りかけ、あなたの道はこちらだと、それに従っていく、聞くって従うだけでですね、あらゆる私たちの問題、私の慰め、私の力、私の贖い主、私の支え、私の導き手、詩編の23編でもですね、主は私の羊飼いでありますね、私のっていうのが入ってるわけです、まあ、そこがですね、まあ、非常に個人的に、確かにだからここに信仰者の強さっていうのはそこにあるんですよね。なんか無限の力を持ったお方が私の力、支えになってくれるっていうんだから、無学や学問なくったって構わんわけです。この関係になるということは一番究極目標なんですね。この世では地位、肩書きがいるわけです。健康でないといけないとか、学校そこそこ出ていなければダメだとか、資格を持っていなければダメだとか、いろいろありますね。だけど神様はですね、私の神って言っても何も肩書きも地位もいらない、お金もいらないということなんですね。ただこの神様の聞こうとする姿勢があったんですね。聞いて一番大事なもののことを聞こうという姿勢があったらば、こういうふうに神様とぐんと別の関係になると、まあ、それがこの基本なんですね、約束のことは。でもそれを聞いてるのに、わざわざ例えば嘘を言ってはいけない、悪いことを言ってはいけないと、それなのにですね、なんか悪いことを言ったりなんかしてたら、それはそこに祝福はないと、これ当たり前といえば当たり前なんですね。別にまあ聖書でなくても当たり前のことはそうですよね。悪いことをしたり悪いことを言ったり、なんかのことしてたらいいこと起こらない、これもごく当たり前のことです。でそのいいことが起こるだろうと、この世では何がいいことなのか、お金ができるのか、立派な家ができるのか、聖書でいいことっていうのはですね、ここに神様が私のって言えるようになると、これが一番のいいことが、そういうことが約束されているということなんです。だから神様は私の命でもあるから、死んでも生き返るというわけですね。まあ、それが、まあ、この根本にあるところなんです。その一番大事なことを、ユダの人々はそれを守ろうとしなかったというわけです。だからそこからはいいことは起こらない、災いが当然起こってくるということなんでですね、これはこういうこと自体は何か不思議なことではないわけですね。常識的に考えて分かるわけです。嘘を言ってはいけないと、嘘を言ってたらですね、人のものを盗んではいけないと、盗んだらそれはいいこと起こらないわけです。そういう意味でここで言ってることはですね、何も特別不思議なことでも何でもないですね。で、ただ約束が一般常識とはどうとか違う、今言ったようにですね、与えられるものがですね、神様はないという人たちは、それは正直に言ったらそれは人から認めてもらえる程度、その程度なんですね。認めてもらって人から褒めてもらえるだろうとか、まあそんな程度です。だけどそれだって十分じゃないですね。いくら正しいことを言って人から認めてもらえるかって、会社なんかでそうそうですね、ミートホープのなんとかでも、それ内部から告発した人はですね、親戚からも周りからもすごい非難を被ったと、お前のせいで会社潰れたとか。だけどあれよりももっと前にあの人がですね、北海道のそういうことを職員から言うていったんですね、相手にしなんだと。でそれを朝日新聞に持っていったら、ね、取り上げてから途端にもうこれは大変だと動き出したんですね。ほんで周りにも一斉に攻撃、内部告発して攻撃し始めたんだけど、それによって大きな不正が正されたわけです。 だから正しいこと言ったから認めてくれるという話も限らないんですね。かえって集中攻撃を受けることもあるわけです。ですから正しいことを言って聞いたと、だから何が与えられるか、この間は総攻撃されるということも起こるんですけども、でもそうなってもここの約束は変わらないんですね。神様が私の神様になってくださる。周りの人が認めてくれなくてもですね、みんなから認めてくれないと掘り出されるとも、ますます神様は私の神となってくださるということです。これはですね、私がずっと前にですね、あの学校の教育の中で、非常に間違ったことを言ったらですね、それこそ総攻撃を受けてですね、まあ、あの学校から放り出された学校か。放り出されたからといってですね、私の神様も一層近くなったわけですね、確かに。それもはっきり私もあれで経験分かったんです。それから前の非常に荒々しい暴力の最中になった時でもですね、思い切った集団をやったもんだから、まあ、大変なことが起こったですね。まあ、そういうふうに非常に大変なことを、まあ、通ってきたわけですね。外部の大きなブラック解放同盟が集中抗議してきたけど、それでも本当に私の神というのがますます近づいたわけです。そして最終的にはその人たちも本当によく分かってですね、和解ができたということがありましたね。だからその厳しい激しい攻撃集中砲火を浴びた時でも、確かにこのあなた方の神になるということは、まさにこれはもう私自身も経験したことなんです。だから思い切って神様の言葉に従わなかった、それはなかなかわからない。頭だけで考えているだけではですね、そういうところはあるんですね。でそういう思い切った、まあ、大きな障害を変えるような決断って誰でもしょっちゅうあるんじゃない。だけど毎日の中で、他の人に対しては良いことを思い良いことを言うというんであればですね、そういう簡単なことを守るか守らないかで、祝福するか祝福されないか、そういう道に分かれ道になるわけですね。まあ、それがこのことなわけです。で、この十一章のこと、みんな大体根本はそれなんですね。でそのことはずっと前にすでに言われていたことです。それは新明記というところをちょっと見ますと、新明記という名前はなんとなく分かりにくい魅力的な名前じゃないですが、ですね、新明記の方をちょっと見てもらったら分かると思いますね。これは繰り返し繰り返し神明、なんでこんな名前ついてるかっていうと、モーセが神から受けた命令よし、モース、もう一度モースという意味なんです。神明の神はですね、もう一度だから、繰り返し述べてる、出エジプト記というのも書いてあること、それをだから神明っていうんですね。再び述べてるというわけです。で、例えばですね、この基本は例えば神明記の6章6章の4節ですか、291ページですね。6章の4節っていうところを見たらですね、291ページですが、聞け、イスラエル、聞きなさいと。我らの神主は唯一の神様だと。だからそのあなたは心を尽くし、これは言語では全ての心を持って、全ての魂を持って、全ての力を持ってあなたの神主を愛しなさいと。心から愛するようになってたらその人の言葉聞こうとするわけです。愛してない人、嫌いな人の言葉聞こうとしないですよね、人間関係でも。だからさっきの神様のことは聞くっていうことは、すなわち愛と、愛してなければ聞く心は起こらないわけです。それで一番最初にですね、こういうふうに聞きなさいと、 心を尽くして愛するようになりなさいというんですね。ここに思いを注ぎましょうと。そういうふうに単に信じる、一応みんな信じとったわけですね。表面的な信じておったけど、さらにそこから愛しなさいと、愛する者の言葉は聞こうとするからですね。で、神様の声を聞こうとしないのは、これは愛してないからということになりますね。それでこれが基本にあるわけです。心をそこに向けると、愛っちゃそういうことですよね。愛する者の方に心を向けるわけです。目には見えないけど神様の方に心を向けると、そういうことでですね、何でも愛する者の方に心を向ける、星の光を愛してたら星が語ること、星の光を聞こうとするということありますね。山を合わせれば山から語りかけてくるような気がする。これはもうそういうことなんです。愛する者に耳を傾ける、そういうことで、これが神明記でも基本にあることになっているんですね。でその後神明記でも繰り返し繰り返しですね、この言葉に聞けということが、出てくるわけですね。それで、すぐところのところですね、11章、神明記の11を見ていただいたらですね、その後にこれが出てくるわけです。11の13以降に、神明記の11の13以降にですね、タイトルがありますね。祝福の、祝福と呪いというふうに。で、あなたがひたすら聞いて、ここも聞き従うと訳してありますが、聞くということなんですね。そしてここでもう一遍、主を愛すると出てくるわけです。単に信じるって言わないで愛する、人間関係でもあなたを信じてますって愛してるんだ、別だ、これ分かりますよね。上司、この人は嘘をつかない、不正なことをしないと、信頼してても愛してるとは言わない。愛っていうのはいつも心をここに思い出す、あるものを愛してたらいつも思い出してるわけです。花を愛する、山を愛するっていつも山を愛す、思い出す。神様を愛するってそうですよね。で信じてるだけだと思い出さないですね。そういうことあると思います。そういうふうにここでも愛ということ。で、そこで、この下の22節でも書いてある。この戒め、神の言葉を守り、あなたたちの神主を愛して道に従って主に従うならどうこうと。そして、この26節以降でも祝福と呪いがあるのだと。主の言葉、言葉に聞くならば祝福があると。こういうふうに、当然ごく当たり前のようなことですが、難しいことは言われてないんですね。また神様のことは分からない場合、なんとなく良心の声っていうのがありますね。良心の声に聞こうとするって言いますが、良心は時代とともに変わるわけです。ですね、前にも言ったように江戸時代であれば、親が不正な方で殺されたら親の仇を討たなければ良心が責めて仕方がない。だから忠臣蔵でもですね、あらゆる犠牲を払ってでも主君の敵を討とう、そうしないと両親が苦しくてしょうがないと。だけどそれは敵を討つことが美徳であった時代であって、現代ではそんなことをしたら人殺しになりますよね。自分の親が殺された、だからあいつを殺してやるとか言った。そういうふうに両親というのは究極のものではなくて時代とともに変わるわけです。そういうふうに変わらないのは神様は変わらない。で神に聞くということが一番だというんですね。そしてこの神様を愛すると、そこに祝福の元があるんだということです。それが本来のところです。で、もう一つ今日のところはですね、ちょっと元の11に変わりますが、あと細々したことも言えない、一番根本にあるところやっぱり私ではつかまないとですね、何も残らないんですね。でもう一つの後半の方はですね、非常に個人的な、この2500年余りも前なのに、このエレミア書が一番エレミアという人の個人的な苦しみや悩みがよく表れているんですね。本で非常に貴重な書物なんです。18節以降です。個人の心の記録がところどころに挿入されているんですね。こういうことはイザヤ書とかに出てこないんですね。イザヤ書とかアモシ書とかそんなものに出てこないませんが、主が知らせてくることは分かったと。 何を考えてるか分かったと。で、私はですね、彼らがどんなに悪い計画をして殺そうとしているか何にも知らずにですね、歩んでいたと。ほふり場、殺される場所に惹かれていくように何にも知らなかった彼らはみんな寄ってたかってですね、生ける者の力を殺してしまうと。エレミアという人はですね、こういうふうに生きるか死ぬかという非常にその先だったギリギリのところで神様の言葉を言ってたわけなんですね。そういうふうに、まあこれは3,500年も残るような人だから、それはまあそういうことは言えると思うんですけども、ですからですね、もうまさに殺されようと自分がする、神様のこと一生懸命言ってるのにそのような非常な悪意がある、だからその悪意を持ったものをどうか神様裁いてください、正義を持って裁いてくださいと、まあ二次施設で言ってるんですね。そういうの悪い心を持った人を滅ぼしてくださいと。でもう一度21節から主は言われる。あなたとっていうのはエレミアの距離の人ですよね。お前の命を狙っていると。そして神様が言うてるとか言うなと。我々の手によって殺されたくないんだったらそんなことやめてしまえと。こういうことはずっと昔から言われた。さっきもそうですね、内部告発しようたらお前なんで言うなと、言うなって言って言われるわけです。そしてもしちょっと本当に掘り出されるということが起こりますね。これは新聞社でもなかなか取り上げないことなんですね。私がかつてこの今言った大きな大変な出来事、教育委員会も知っとったのにですね、一切手を背負ってて校長も全部知っとった。それをもう最後の手段として新聞社を持っていったらですね、それも受けようとしなかった。いやそれはちょっとっていうわけですね。まあ、それでも私もびっくりした。これ新聞社の私もしあれ出とったら私もほんまにクビになったとかわからないわけですね。内部秘密を漏らしたとか言ってですね、まあ、そういうことが実際にこれは私もこういうことに何らかの近いようなことも非常に際どいところで、あの時はあったもんですから経験もしたですけども、このことは昔からいっぱい起こってきたことなんですね。少しでも正しいことを言っても封じ込めてやっつけてしまえとかですね。でエレミアもそうだったわけです。だけど神様からの声はですね、私は彼らに必ず罰をするんだと。そういうふうにですね、エレミア自身も非常に危険の中でいたけど、そこの中からだからといって恐れるなって言うんですね。私が彼らを時が来たら罰するんだと、そういう声を聞きながら御言葉に従っていったということなんですね。だからですね、何も痛くも苦しくもないのに言葉だけ喋ってても全然違うということなんですね。体でその存在そのものでこういうふうに神の言葉を担って語っていたという、まあ、そういうことがこのエレミア書にいたら特によくわかるわけですね。まあ、そういうふうに後半はエレミアの非常に個人的な心の苦しみ叫びが書いてあるわけですね。前半はこういうふうに一番基本の基本ですね、聞く、そして祝福の道を歩むという、これはまあ誰でもに開かれているわけですね。誰でも開かれていると。で初めは誰でもみんな知らないわけですね。みんなこんなこと知らないんだけど、ある時にあこういうとこあるんだと思って、あ神様なんかおらんように見えるけど実はおるんやということが分かって、そして少しでも聞いていこうと、従えなかったらどうか許してくださいと言って許してくださっているということですね。そういう道を歩けるようになるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。